能力開発に重きを置いた新しいタイプの話し方の本です。とかく最近の人の話はお互いが一方通行に話すだけのおしゃべりになりがち。友達や家族との話ならそれでもいいが、社会に出たら自分の思っていることを誤解なく相手に伝えたり、相手の話を正確に理解することが大切。本書ではそのために必要な論理力、表現力、理解力、対応力を会話4力と名付け、日常的に無理なくできるやり方で、それらを高める方法を紹介します。単に話し上手になるコツを教えるのではなく、自分の能力アップを目的に会話技術のトレーニング方法を示すところが、あまたある類書との違いです。はじめに、話し上手になる特効薬はない。人前で緊張せずに話せないものか、誰とでもうまくコミュニケーションが取れないものか、これは誰もが望んでいることです。でも、ある日突然、話し上手になったり、聞き上手になったりすることはありません。それなりの努力と経験を積まなければなりません。本書は、話し上手になるために、聞き上手になるために、日頃どんなところに気をつけたらいいか、優しく解説したものです。数年前、NHK 神戸文化センターで話し方教室を担当していた時のことです。あるタクシー会社の社長が、毎朝の朝礼で運転手たちにうまく話すことができない、なんとかならないか、と受講を希望してきました。彼は2回出席しただけで来なくなりました。理由を聞いてみると、2回も出席したのにちっともうまくならないから、という答えが返ってきました。彼は特効薬を求めていたのです。残念ながら、話し上手になる特効薬はありません。地道な努力を重ねるしか方法はないと私は思っています。私の拙い経験から、若いアナウンサーたちには、いつも3つのことを言ってきました。うまくやろうとするな。不器用であれ。とちりまくれ。です。うまくやろうとする気持ちが結果として下手なアナウンスにつながります。器用にやろうとすれば大事なことを見落としてしまいます。とちるまいとする気持ちがとちりを呼びます。口先だけの訓練では話はうまくならないのです。話はその人が裸になることです。どんなに着飾っても中身が薄ければ聞き手にすぐ分かってしまいます。どのような内容をどう整え、どのように話すかが大事なのです。そのためには、話題をできるだけ多く持っているようにすることです。しかし、今の時代、私たちは溢れる情報の中にいます。黙っていても、情報は向こうからどんどん入ってきます。無目的に情報に流されていると、混乱するばかりです。目的を持って情報を集め、整理し、ストックすることが必要です。整理されてストックされた情報が話題となります。その豊富な話題が私たちの話を支えてくれます。あなたに適した情報を選択してストックすることが話し上手につながるのです。2003年5月、高梨圭一郎。序章。社会人としての会話能力を身につけるために。1. 口下手と言って胸を張る日本人。あなたは話し上手か口下手かと問われたらどう答えますか？多分多くの方が口下手と答えるのではないでしょうか。日本人の間では私は話し上手です、などと言うと、あいつは傲慢なやつだ。とか、あいつはおっちょこちょいだと思われるのではないかと考えがちです。小さな会合でも発言する人のほとんどが、私は口下手でして、人前で話すのが苦手で、私は上がり症でして、などと前置きをします。自分の話や意見に自信が持てないので、あらかじめ予防線を張っておこうという気持ちの表れなのでしょう。そして話し始めてみると、 確かに何を言おうとしているのかわからなかったり、話題の中心になっていることとずれていたりすることが多いのです。そのことを指摘すると、だから初めに口下手だと言ったでしょ、と開き直られたことが何度もあります。しかし、さまざまな立場の人と話し合っていかなければならない時代に、口下手だと言って胸を張るわけにはいきません。話し上手になる努力が今求められています。そういえば、私たちは小中高校を通じて、話すことをほとんど学ばずに来ました。生まれてこの方、日本語を話し続けてきたのだから、話すことは自然にうまくなるものと思っていたのかもしれません。ですから、ことさら教える必要もないし、教え方を研究することも怠ってきたのかもしれません。しかし今、少し明かりが見えてきました。平成14年4月から、小中学校の学習指導要領が改定されて、国語科の中心に伝え合うことの育成が位置づけられました。コミュニケーション能力を高めようというのが狙いです。先生方の話し方教育への模索も始まっています。このようなことがきっかけとなって、口下手と言って胸を張る日本人がいなくなる日が来ることを期待したいものです。2. 口下手は、私はダメな人と言っているのと同じ。アメリカやヨーロッパの人と話すと、その話し方は表情豊かに、ユーモアを交えながら話していることに気づきます。そして、表情やユーモアは、自分のしっかりした意見を相手に理解してもらいたいための自然な演出であることがわかります。子供の頃から、親に自分の意見を持つことを叩き込まれ、学校でもそういった教育を受けるのですから、話し上手にならないわけがありません。ところが日本では、昔から男は黙ってとか、沈黙は金などと、寡黙であることが美徳のように言われてきました。黙っていれば、この人は何かを持っている。深い思いがあるに違いない。だから多くを語らないのだ。という思いが先行して、そのような人を許してきたのです。10年ほど前ですが、日本で学ぶドイツ人留学生が、弁論大会で日本人を大福に例えたことがあります。日本人は大福のように一見するとただのお餅だが、中に美味しいあんこが入っている。あんこまでたどり着かないと、思いや気持ちがわからないというのです。この留学生は、世界の人々よ、日本を理解しようと思ったら、あんこを出させる努力をするべきだ、と日本人に好意的な意見でまとめていました。この話を聞いて、私はまたまた恥ずかしい思いを持ちました。この留学生のような考えは、日本をよく知っているわずかな外国人しか持っていないからです。国際会議や外国人との会話で、日本人は多くを語らないと言われます。日本人は何を考えているのかわからないとも言われます。自分の意見をはっきり言えない人、つまり口下手は意見を持つ能力のない人、ダメな人と言われても仕方がないのです。